78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード。さあ、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、そして地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。ぜひお子様の進路の参考にしてみてくださいね。さあ、今週と来週はいつもとは内容を変えましてお届けします。山梨大学の島田真嗣学長にご登場いただきます。今日は実際にお越しいただきました。島田学長、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
島田先生は昨年4月より山梨大学の学長でいらっしゃいますけれども、医師でありご専門は皮膚科と伺っています。学長の就任以前には付属病院の副病院長、そして病院長を務めていらっしゃったということなんですけれども、まずはこの期間のことは教えていただけますでしょうか。
はい、私はですね、平成21年の4月から7年の27年の3月まで6年間、はい、病院長を務めていました。
はい、
でその前はおっしゃっていただきましたように、副病院長を4年間やっておりまして、その副病院長もいろいろ担当があるんですけれども、安全管理担当ということで、医療安全を主に受け持っておりました。
ちなみにその時のその取り組みだったりっていうのは、どういったことをされていたんでしょうかね。
はい、平成21年に病院長をお引き受けしてからですね、本当にもう様々なことが起こりまして、病院というのは本当にいろいろなことが起こるところですね。特に安全面、これに対処するのが基本になりますので、4年間副病院長をやっておりましたので、その辺は慣れているということもありまして、比較的うまく運営できたのではないかというふうに思っております。で、平成21年度にですね、日本医療機能評価機構っていう、日本病院をですね評価する、そういう機構があるんですけれども、厳しい審査で有名なんですね。で、なかなか1回で合格するなんてことは、難しいんですけれども、国立大学病院では初めてですね、1回で合格したということで、これは安全面とかですね、そういうソフト面は非常に良かったんですけれども、唯一指摘されたのがハード面ということで、後でお話になるかもしれませんけど、この新病棟ができればですね、このハード面も克服できるということでですね、新病棟に関しては私も一生懸命準備はしてきたんですけれども、
新病棟といえば、付属病院は昨年の12月にその新病棟の運用が始まったそうですよね。
そうなんですね。私が学長になりましたのが昨年の4月からということですので、ちょっと間に合わなかったんですね。私もですね、ずっと準備はしてきてですね、これなんとか間に合いたいなと思ってたんですけど、いろいろな関係でちょっと遅れまして、それでも去年の12月にはですね、やっと開年式、会員式でもできましたし、12月末にはですね、稼働するというようなことでですね、本当に今新しい病棟、素晴らしい病棟ができております。
ハード面ということはやっぱりその技術だったりっていう部分も新しいものを導入されていたりするんですかね。
そうですね、全国で唯一という可動式の3テスラの MRI 手術というのがありまして、これちょっと聞き慣れないと思うんですけど、脳外科の手術の時にですね、脳腫瘍なんかをこう MRI っていうので評価しながらこう手術を、
MRI ってこう映像 で、ね、断面を見たりできますよね。
腫瘍がどこにあるかとか、そういうのがよくわかる、装置なんですけど、これものすごく大きい、何トンもあるんですけど、これは普通だとですね、1回その手術の外 その外に出て、うん、MRI を取ってで戻ってくるとか、あるいはアドバンスというか、まあ、いい病院でもですね、まあ、置いてはあるんですけど、うん、そこの置いてあるところまで行ってでまた戻ってくるということなんですけど、
そういったイメージが強いですね。
そうですよね、うん、我々のはこう吊る下げ式って言って天井にこうレールが敷いてあって、そこ何トンものその MR の機械がこう動いてきてですね、手術をしている患者さんのところに来て、でその画像を撮って、でそれで評価してもすぐまた手術に入れるということで、患者さんが移動する必要がないという。
すごいですね、はい、MRI の方が動いてくれるという、
そういうことですね。
まさに、まあ、その最先端の医療っていうのも詰まっているんですね。
はい、そうですね、うん、まあ、あとはハイブリッド手術室とか、まあ、ちょっと説明すると長くなるのであれですけど、はい、まあ、血管造影血管治療と同じように、うん、一緒にできる手術室とか、あとは医療用ロボットでね、ダヴィンチっていうのがありまして、
ダヴィンチ、
はい、はい、まあ、このロボットでこう内視鏡手術って言うんですけど、うんうん、患者さんのお腹を大きく開けるんじゃなくて、まあ、小さな穴をいくつか開けて、でそこに管を突っ込んで、それで内視鏡下で手術するという、患者さんにとっては非常にですね、まあ、QOL っていうんですけど、まあ、質の高い手術がまあできるようになってまして、これももう本格稼働しております。
はい、今話を聞くだけでもかなりハイテクな、ね、技術に私驚いてるんですが、はい、ね、そういった部分っていうのはその地域の医療の、ね、発展だったり効率化にもつながりそうですよね。
まあ、そうですね、まあ、地域医療というのも一番我々も重視しておりましてですね、まあ、山梨県での医療がですね、各都道府県ね、例えば東京に比べても劣っているようではいけないと、まあ、いうことでですね、まあ、最新の医療が受けられるように、まあ、全力を尽くしているというところであります。はい、
さあ、そして昨年4月に学長に就任されたということなんですが、学長になられてからのおよそ10ヶ月間、取り組みについても教えていただけますか。
はい、まあ、学長になってからはですね、はい、まあ、いろいろと問題点が山積しておりました。いろいろですね、各学部間、あるいは学長とそれからその各学部間とかですね、まあ、いろいろとコミュニケーション不足がね、結構あって、まあ、なかなかこう皆さんがこうハッピーなね、形で、まあ、研究生活教育あるいは教育に携われなかったというのがあるので、まあ、このコミュニケーションを良くするっていう、これもですね、実は病院長時代に培ったものなんですけれども、まあ、病院長もですね、病院もコミュニケーションがですね、例えば医師間あるいは医師看護師間それからコメディカルの方々事務の方々とですね、うまくいってないと、まあ、医療事故が起こってしまうというようなことがありますので、まあ、大学も同じだというふうに考えまして、まあ、コミュニケーションを良くするために、オフィスアワーとかですね、オフィスアワーというのはどういうのかと言いますと、例えば学長と直接構成員がですね、はい、お話しできる機会を必ず設けるということ、でまあ、そういうコミュニケーションをよくする意味でそういうものも設けましたし、はい、
確かに連携ができることでそのチームワークっていうのもどんどん、ね、絆が深まっていきそうですもんね。
そうですね、はい、
いろいろな取り組みをされていると思うんですが、昨年山梨大学の卒業生である大村聡先生がノーベル医学生理学賞も受賞されましたよね、
はい、
こちらも大きなニュースだったと思いますけれども、先生、その大村先生の業績や功績についてはどのような思いでしょうかね。
いや、まあ、これはすごいことですよね。
ですよね。
まあ、私どももですね、こういろいろ学長になっていろいろと、まあ、改革に取り込んでですね、いろいろやってきたんですけれども、まあ、そうすぐに効果は出なかったんですけど、大村先生本学卒業生のですね、大村先生がノーベル賞を取られたということです。しかも医学生理学賞ですから、これは本当に本邦でもですね、日本でも3人目、利根川先生、それから山中先生、それから大村先生ということでですね、はい、まあ、これ本当にビッグニュースでですね、もう山梨も元気になったと思いますが、山梨大学も元気になりましたし、何より学生さんがですね喜ぶ姿が嬉しかったと思うんですね。
そうですね、はい、だって生徒さんのその目標だったり夢っていうのがまた大きく膨らむ、ね、瞬間でしたもんね。
そうですね、
受賞っていうのは、
はい、まあ、地方大学っていうのはですね、まあ、皆さん山梨大学どう思っておられるのかちょっとあれですけれども、はい、まあ、地方国立大学の一つで、まあ、山梨県ではその非常に評価が高いと思うんですけれども、全国的にどうかということが一番問題になりましてですね、まあ、なかなかこう地方国立大学は今厳しいんですよ、予算がどんどん制限されていてですね、まあ、それでまあ我々も一生懸命やってはいるんですけれども、はい、 そんな中でですね、このビッグニュースはですね、本当に山梨大学を勇気づけるというか、元気づける、きっかけになっているというふうに思います。
そうですね、はい。さあ、では今日最後の質問になるんですが、 FM 富士は山梨県内で聞いてくださっているリスナーさんはもちろんですね、山梨県以外の首都圏で聞いてくださっている方も大勢いらっしゃいます。そんな皆さんに山梨大学がアピールしていきたいところについて伺ってもよろしいですか？
はい、山梨大学は先ほど申しましたように地方国立大学の一つですけれども、はい、かなり大きな特徴がありまして、世界でも本当に、競争できるようなですね、はい、クリーンエネルギーセンター、水素の要するに燃料電池ですよね、これでは世界トップレベルの研究もしてますし、例えばワインの研究ではですね、国立大学唯一のワイン科学研究センターというのもございます、そういう特徴のある大学ですので、地方東京の方々もですね、ぜひ山梨大学を目指して来ていただければ、先ほど申しましたように医学の方面ではですね、これはもう日本のトップレベルの、研究診療をやってますので、ぜひ山梨大学に来ていただければありがたいかなと、いうふうに思っております。
そうですね、私も実際に大学を取材させていただくと、はい、その研究 の、設備も最先端のものが揃っていたり、はい、あと生徒さんも皆さんすごくこう芯があって目標を持っていらっしゃる学生さんが多いですよね。はい、
第2第3の大村聡が出るようにですね、頑張っていきたいというふうに思っております。
ありがとうございました。さあ、来週私が、山梨大学に伺ってキャンパスの中で島田学長にインタビューをさせていただきたいと思います。来週も、島田学長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後に番組のブログから聞いていただくことができます。FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。さて、山梨大学生命環境学部では今年平成28年4月から地域社会システム学科に観光政策科学特別コースが新設されるとともに、地域食物科学科のワイン科学特別コースの募集人数が増えます。詳しくは山梨大学生命環境学部のホームページをチェックしてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。